皆さんこんばんは。火曜日6時は、ラジオカフェ、シンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ中野保です、世界の中の京都を見つめ、語る番組です。世界は広くて京都は深い、そんな京都の、まあ、ビジョンをですね、京都のラジオカフェのリスナーの皆さんのみならずインターネットラジオを通じて、まあ、できれば、世界中の方に聞いていただきたいという番組です。本日のゲストは、株式会社、亀田富線工場の代表取締役、亀田和明さんです。ウェルカムとラジオカフェ、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。なんかすごくあの大層な番組に呼んでいただきまして光栄です。
もう全然大層ないんですけど、本当ありがとう、お忙しいです。本当ありがとうございます。今日はですね、やっぱり共有禅、はい、そして、アロハシャツという、はい、まあ、その2つについていろいろとお話をお伺いしたいんですけれども、はい、まあ、この番組200回近くやってるんですけど、今まで共有禅について、お話一度も聞いてませんので、はい、まあ、できればちょっと共有禅とは何ぞやというからですね、ちょっとお話いただけますか。
はい、あの、まあ、原点の共有禅というのは、あの江戸時代 の、はい、あの、まあ、宮崎友禅斎という方が、考えられたものなんですけれども、まあ、自分とこの、歴史の方が、まあ、分かりやすいので説明いたしますと、はい、まあ、あの私の方は、あの会社の方は、まあ、あの私で3代目でして、
というのは何年ぐらい前からも、
大正8年ですね。あ、はい、会社が、あの会社っていうのが、まあ、染めを始めまして、で、ずっと、まあ、いろんなジャンルのものを染めて、
そう、直接宮崎友禅さんですか、はい、その方との関係
は全く、全くもう時代が違うので、
時代が、あ、違うんですか。
全然時代が違う、
違います、時代が、
はい、全く、はい、で、私ところは、まあ、着物でいうジャンルでいうと、すべての、あの本当に、あの温泉街の中井さんが着ていただくユニフォームのようなね、はい、着物から振袖打ち掛けに至るまで全部のものを、まあ、いろんな種類で染めたんですけれども、まあ、昭和から平成にかけて、まあ、着物のよりも、まあ、洋服に変わろうということで、その頃から洋服に変わって、
29歳で社長になられたんですね、
はい、29か30か、まあ、それぐらいですね。
30年近く前ですか、
はい、
そうです、
はい、
ちょうどその時っていうのは割と着物から服に洋服に変わるというそういう時代でもあったんですか。
いや、決してそんなことはないですけれども、あのやっぱり、
あ、洋服から着物というか、その、デザインとかですね、そういう着物がちょっと需要が減って洋服にこう移っていくみたいな、
まあそういうところもあるんですけれども、まあ、着物だけじゃなくて洋服もやってみようっていうところで、はあ、両方、し始めて、平成4年か5年ぐらいにはもう着物ほとんどなくなって洋服だけを染めるようになりましたね。
あ、その時にあのアロハシャツのパゴンですか、作られたんですか。
ね、その時はね、まだあのそのパゴンはスタートしてなくって、はい、まあ、大阪とか京都の問屋さんとか、はい、まあ、なんていうのかな、アパレル屋さんの下請け孫請けでずっと染めをしておりまして、まあ、その時全然全く、まあ、染め屋が自分とこのブランドで洋服を作るなんて、もう雲の上のっていうのか夢物語のようで、もう全くそんなことは、ああ自分のブランドのお洋服なんか作ってみたいなと思うだけで、何にもそんなことはもう不可能ということで、アパレル屋さんのお仕事をずっと染めてました。
ああ、そうですか、はい、それが、次第にだんだんこうプロデューサーっていうんですかね、
はい、
そういうことでだんだんそのデザインとかも、はい、こうなんていうかな、今の昔からあるその友禅の、はい、形っていうのか、はい、それを使われて、はい、今風のものにアレンジされているということでしょうか。
そうですね、まあ昔の着物の図案なんです、型じゃなくてね、はい、図案をまあたくさん残してまして、でそれをまあある時に見つけてね、あ、昔はこんなに、まあ、洋服じゃなくて昔の着物はこんなに色数も多くて、うん、丁寧なすごい仕事をしてたんだなっていうのに気づきましてね、で職人たちとみんなと話してるうちに、もう一回こういう着物の柄を染めたいなというのを思いまして、で染めるんですけども、で昔の着物の柄を染めて着物に仕立てたら、はい、やっぱり20世紀にバックしてしまうので、なんかないかなんかないかって話してるうちに、まあ、うちの社員たちが、だったらそのルーツを考えると、アロハシャツ のルーツを考えるともともと京都の染め物やったんやでっていう話が出てまいりまして、だったらちょっと面白そうっていうのでアロハシャツを作ってみたのが、
もともと亀田社長はなんかアロハシャツ一番似合うような感じですからね。
いやそんなこと、そんなことはないんですけれどもまあ勉強していくうちにだんだんとなんか もともと京都で染めたはったのがあのアロハシャツになって、
そうなんですか
いうのを聞きまして、
京都の人がハワイにこう移民として行かれた
じゃなくて、移民の方々が向こうに行って、はい、まあ、ブラジルもそうなんですけれども、はい、まあ、ワークシャツがないので自分の着物をほどいてシャツを作られたと。そしたらおのずと和柄になりますわね。
なりますね、
はい、そこが発祥らしくて、で元々はワークシャツって言うてて、で何年か経ってるうちに、まあ、観光客とかなんとかがハワイに行ったらみんなアロハとか言うんでしょ、こんにちはの代わりに、で知らない間になんかアロハシャツになってしまったっていうのが、まあ、聞いたんですけど、
アロハシャツの特徴って言ったらやっぱり友禅と同じようにこう染めがすごい綺麗ですね、色が
綺麗ですよ、
だからそこに共通項っていうのあるんですね、
はい、だからもともとは着物ほどいて作らはったんやさかいに、あ、やっぱりそうなんだっていうので、
っていうのは一番初めにそのアロハシャツと日本の友禅をこう融合させるというか、その、はい、まあ、クロスオーバーというかですね、はい、それをされたのは亀田社長のアイデアとか、
私とが一番先じゃないと思いますよ、まあ、そんないっぱい業者さんやらさがいに、はい
はい、けどちょっとそういうデザイナー的なヒント、はい、
うん、そうですね、うん、
はい、僕もハワイに2年間住んでたことがありまして、はい、いつもですね朝ハナマベイで、ウミガメと一緒にこう泳いでたんですね、はい、でウミガメと泳ぎながら、ビジョンとか新しい構想をですね、あのウミガメのこうリズムってありますね、はい、そのリズムというのはものすごくこういろんなアイデアが出てくるんですね、うん、で、パゴンのこのなんてロゴというのは、はい、これハワイのウミガメですか。
あ、これはねハワイのウミガメじゃなくて、はい、ね、フィリピンとか、はい、マレーシアブルネイのあの辺りにの綺麗な海に泳いでいるウミガメの、まあ、俗語らしいんですよね、パゴンっていうのが、
ハワイとかやったらグリーンシータートルとかですね、
はい、
まあ、そんなん言うんですけど、はい、なんか赤いやつがあって色はしますね、世界のウミガメといういろんな色があって、はいはい、これ色は出てない
んですか。特にないんですけれども、あの初めハワイの、まあ、亀を調べたらホヌーって言って、あの海のお守り、サーファーなんかがつけている、はいはい、そういうのがあるっていうのを聞いたから、
はい、
やっぱり東南アジアの方にもやっぱ同じようになんかそういうのがないかなっていうので調べてみました。
だからこう共有前アロハシャツ&カットソーっていうんですか、
はい、
だけれどもそのアロハシャツっていうのは単に日本人ハワイの人が着るのみならず、はい、ヨーロッパも、はい、南米も、はい、東南アジアも、はい、いろんなところこうやっぱりアロハシャツに興味持っておられる人がいるんで、そういうところにもこの亀田さんのシャツの需要があるということでしょうか。
そうですね、私ところは今バンコクとシンガポールに、お店がありまして、
はい、
デパートさんなんですけども、そこで、はい、販売させていただいてるんですけども、やっぱアロハシャツというよりも普通のレディースのカットソーとかそちらの方が人気があって、どうしても花柄のパーッと明るいものをつけ柄ですので、はい、男性の方がその着られるとどっちかというとのような感じに思われるので、 あんまり人気はないみたいですね
アメリカ人 の、はい、そのまあ、いわゆる東海岸とか行っても、はいはい、結構白人男性って年取ってから、はい、女性もそうで派手な好きですからね。
好きですよ ね、
はい、ね、ああいうのはなんか東洋の魅力とか、
はい、アメリカの
東、そうエスニック、東海岸から見ればハワイっていうのはなんか日本に近いような、
あ、
なんかそういうね、そういう太平洋のそういう、はい、アジア的なエキゾチックな感じが、うん、やっぱりすると思うんですけどね、ヨーロッパでもパリでもコレクションされたり、
あ、うん、そうです、今年は1月に桂由美さんって言いまして、はい、ブライダルの、オートクチュールコレクションに私どこの染めた柄が使っていただきました。パリオートクチュールコレクションということで、
その時はこのアロハシャツとカットソーというんですか、はい、そういう、
そうじゃなくて、
その一部
染めた生地を桂先生の方でデザインされまして、でイブニングドレスのような形で していただきました。
あ、そうですか。はい、あの友禅っていうのは染めですね、はい、で一方西陣っていうのは織ですね。
そうです、はい、西陣は織物と
か織物の糸っていうのは友禅で染めたような感じですか。
はいはい、織物はね糸の時に染めてから織らはるので、はい、全く工程も違います。あ、はい、
歴史的に言うたら友禅と、あ、西陣の方がもっと古いんでしょうかね。
どっちが古いのかな、もしかしたら西陣の方が古いのかな、うん、はい、
まあ、2つがこう一緒になって、はい、織と染め方ですね、その2つが一緒になって、はい、まあ、パリでもそういうふうなあの、はい、ファッションそういうのができるということですね、
はい、うん、結構あの注目されました。
注目されてどういう注目
の いろんなあのものが、まあ、22点出てくるんですけど、そのうちの2点が私ところの染めたものなんですけど、うん、やっぱりあの友禅で染めたものは色が綺麗、あ、すっごく色が綺麗でした、鮮やかで、あ、はい、それですごく出てきた時には皆さんわーっと拍手していただいて、
色が他にはそれはできないということですか、ね、その技術とか
できないということはないですけども、
それがこう日本のこう土地柄というか、そこからこう醸し出されるような色ということですか。
やっぱり発色も綺麗やし、あ、で柄が本当にあの、まあ、和風なっていうのか、もう誰が見てもこれはもうエスニックっていうのがもうメイドインジャパンやなっていうような柄を感じていただけたので、すごい拍手がありましたし、
そのすぐその拍手で大体それは分かるんですか。
もうそうですね、バーッと出てきた瞬間に、普通に出てきはんのか、出てきた瞬間にウォーって言ってね、拍手があるとか、で私も言ってましたし、
モデルさんが綺麗なよりかやっぱりそれは服を見るんですね、みんな。
いや、モデルさんはみんな、そうそうそう、テレビか雑誌でしか見たことのないようなスーパーモデルですしね、あーあーっていうような、まあ、綺麗な方ばかりで、びっくりしましたけどね。
だけどいろんなこう、服でもね、やっぱこう、まあ、要するに西洋の服、やっぱり日本から出たその特に京都 の、はい、その伝統産業的なものが、はい、パリでこう、ね、スーパーモデルが来てそこでこう拍手っていう、なんかプロデュースされたらやっぱ最高ですね、そういう。
そうですもん ね、だから本当にあのメイドイン京都っていうのは、うん、胸張って、うん、あの出ていくべきって言ったらおかしいかもしれないな、なんか本当にそんな感じますね。
はい、僕はあの世界の中の京都を語る番組ということで、はいはい、まあ、僕は国際フリーターみたいにずっと世界いろんなところ、アフリカからヨーロッパからアメリカからほとんど全部見て、で京都に戻ってきて、本当に京都は深いと。でその深さとは友禅とか西陣とかやっぱり伝統産業ですね、はい、その伝統産業がこうもっと世界にこうなんていうかな、関心持ってもらって注目されると。で友禅の場合は色だからすぐ分かりますね、
はい、うんうん、だから、まあ、あの織物もそうなんですし、まあ、染めもそうなんですけども、伝統工芸品の中にこうこじんまりといてないで、やっぱり伝統的なものをバックボーンにして次のチャレンジっていうのかな、なんか次のものをどんどんとこう考え出して作っていこうっていうのが、まあ、パゴンの考え方ですし、
あの先ほど言われましたけども、こうパゴンっていうのは職人さんと一緒に次どんなん作ろうっていうようなことで、はいはい、みんなこう意見交換みたいなされ
て、もうしょっちゅうしております。
でそれでこう世界にこう、はい、まあ、東南アジアからこう
世界に羽ばたきたいなというところなんですけど、
そう、はい、今すごい円高でもあるんですけどね、はい、そうだけどこうなんかやっぱり日本のこういうものは伝統産業もというのはすごく、まあ、高いけども高級であるみたいな、はい、あの日本人がよくルイ・ヴィトンとかブランド買うような感覚で、はい、日本の伝統のものはもう安くなく高いんだと、うん、けど買うというそういう層がついたらいいですね、はい、
そうですよね。で、あのメイドイン京都でみんな、ね、頑張っていって、うん、あのまあ、メイドインジャパンもジャパンなんですけど、なかなかその定着したブランドが海外で認めてもらってないので、うん、なんとか私とこは頑張ろうかなと思ってるところなんですけども、ね、
もういいですね、はい、ですね、今日は、まあ、友禅のお話とそしてハワイのアロハシャツということで、いつものようにここで、まあ、アロハの今日話をしてますんで、まあ、いつものハワイのノシアの音楽をブレイクとして聞いていただきたいと思います。 ラジオカフェ、シンクタンクジャーナルパーソナリティ中野保です、この番組が株式会社トライオン、そして、財団法人異文化コミュニケーション財団のご協力でお送りしております、本日のゲストは、亀田富線工場の代表取締役、亀田和明さんです、亀田さん今アルファのこの大好きな、ノシャのハワイの音楽聞きましたんで、友禅をですね、この、柄とか染めをですね、ハワイのアロハシャツにこういうふうにこう持っていかれたと、でやっぱハワイっていうのは僕もハワイに住んで、そしてアメリカの東海岸に住んだんですが、やっぱり世界中の憧れというのは結構ハワイにあるんですね、ヨーロッパも、当然ながらあのインドネシアのバリとか行けど、やっぱハワイというのははるか遠いところにあるんですね。日本からハワイは近いけれども、ヨーロッパから見たらもう橋の橋、アメリカの東海岸から見た橋だから、橋にすごい憧れて、そこにこうアロハシャツというのがあるんで、なんかこうアロハシャツを通じてもっとこう世界に広くてね、アロハシャツ、友禅のアロハシャツを販売していただきたいんですけど
ものすごく私もしたいんですけれどもね、
なんかやっぱりアロハっていうのはいいですね
夏ね、なんかすごく開放的な気持ちになって、でこう花火大会見に行こうとかね、なんかあの夏祭りとか、なんかその時本当にこう一枚着るとワクワクドキドキしてきて、なんか足取りが軽くなって楽しくなる。
そうですね。
そんなシャツですね、やっぱアロハシャツっていう
のは。今年はね、やっぱりあの電力のね、原発事故のあれがあったんで、節電ということで、町関係も割と、なんていうの、襟のあるシャツということで、アロハシャツとかはフォーマルにこう、なりつつあるというか、
普通に着てても
いいと、
ペナルティじゃないというのか、
だから僕はなんかね、こう例えば、こんな、なんていうかな、シャツでもアロハほど派手でないけれども、ちょっとかっこいいぐらい、ちょうど間ぐらいのが、なんか需要があるような気がしてならないんです
よ、だから私ところは現在、そのアロハのような派手なのはちょっとっていう方のために、いろんなこうシャツを今考えているとこなんですけれどもね、
これからどんどんその、来年もね、夏終わりますけれども、来年もやっぱりそういう本当にちょっとかっこいいクールビジという言葉入りましたけど、また来年はなんか新しい言葉ができたりですね
かもね、
パコンでできたり、そういう意味でやっぱりこう京都の伝統産業がね、やっぱりそういう、節電なり、あるいはクールビジの中心になるような、そうなればいいですけどね、デザインとかね、このアルファの、アルファなりいろんな服のデザインとか、亀田さんがもともと、もうずっと、3代目なんで、昔持っておられたデザインからこう持ってこられて、現代風にそれをアレンジされるということですか。
図案の現代風にアレンジということはないです。
もう
ほとんどそのままの図案で、使ってます。で一部は、京都に、着物のコレクターさんがおられましてね、そのコレクターさんのデザインも一部入ってますし、また、京都の都踊りの、総踊りの柄、水色で、桜がさ、あと坂、桜の柄とか、それから花唐草って言いまして帯の柄もアロハにさせていただいてたり、また東京国立博物館所蔵の、江戸時代の、歌舞伎の柄なんかも許可をいただいて、それもアロハにしたりとか、あと歌舞伎のね、スケロクのちょっと悪役が着ているのもお願いして、それもしてるのもあります。
京都にあるそういう伝統的な柄というのは、日本のこう日本史、文化をたどると400年の貴族の時代があって、徳川の260年間の武家国家が、 そういう、まあ、政権取ったと、はい、要するに武士が政権取った200年、はい、貴族は400年で、はい、こう武士が260年と、はい、でその間にはもういろんなこうデザインができたんです、はい、それが全部この中に入ってるということですね、
友禅の。そうですね、友禅の中にはその、まあ、私とこの柄でもそうなんですけども、一つ一つに全部の柄に名前があります。
へ、
はい、名前がありまして、その一つ一つの、
それは名前というのはそのデザインした人の名前
じゃなくて柄の名前、
柄の名前、
柄の名前が
季節感と季節とかそういうの、
まあまあ、例えば、どういうのかな、ボタンがあったりとかいろんな菊があったりとか、で菊だけやったら、まあ、ラン菊、まあ、大きな菊があったりとか、全部の柄に名前があるのと、はい、それの柄にはこんなストーリー、こんな言われがありますよというのが全柄にあります、はい、それをまあ私とこの、 あの買っていただいたお客様にはあの説明をしたり、でそういうのをこう京都市で調べてくれはるところがありまして、ね、そこでいただいたものをお送りさせていただくとか、全柄にありますね、
はい、いいですね、その柄に
ストーリーが面白いですよ、
面白いですね、
は
い、
だから何気ない柄でも、あ、これは延命長寿とか、
あ
で、まあ、ボタンの跳ねたら百花の中の王様であるとか、で、まあ、菊があって、まあ、菊の、まあ、梅雨を子供がペロッと、まあまあ、眠ってっていうのかね、こうしたためて、その子供のままでずっと何百年生きたとかね、延命長寿とかね、もういろんなそういうのがあって、そのストーリーを勉強するの楽しいです。
楽しいですね、特にプレゼントしてもらった場合いいですね、
はい、本当にもう着物を染めてる時は特にそういうのを勉強しなかったんですけれども、そのアロハシャツをしたり、あのタンクトップとかね、そういうのにした時に一つ一つの柄を全部覚えて、みんなスタッフで、
それをまあ、これから市場というかマーケットが、まあ、中国とか東南アジアとか、はい、まあ、ヨーロッパ、アメリカ、世界、はい、まあ、世界グローバルに、はい、グローバリゼーションの中でこう友禅をこうシェアを増やしていかはると、はい、その時に簡単な英語でストーリーがあればいいですね、
は
い、
あ、そうです。で、ものすごくシンプルな、少しずつ訳してるのもあるんですけどもね、うん、はい、
僕もこの番組でたまに、グロービしてグローバルイングリッシュというか1500語くらいの単語を使ってシンプルな、はい、まあ、外国人が会話するんですけれども、はい、まあ、難しい言い回しなくて、すごいシンプルな、
シンプルなね、
はい、まあ、中学生レベルのこうシンプルな、それの方が絶対ウケるんですね。これからはネイティブが喋る英語なくて、はい、世界の人がみんな理解できるグロービッシュ、はい、グローバルイングリッシュというのは本当にシンプルな、はい、まあね、それが友禅のそのストーリーを簡単に説明されたらいいかなと思うんですけれども、
は
い
は
い、
残念ながら私は全然英語を喋れないので、もう丸覚えぐらいでしかできませんけれども、
いや、それが絶対いいと思いますよね、
下手くそな会話しかできませんけれども、
はい、そこでやっぱり柄とかそのパリこれ行かれたりするときに、別にフランス語なくて、ものすごくシンプルな英語でバシッとこう行かれたら絶対面白いと思いますけどね、
喋、はい、れたらね、いいんだけども、なかなか喋れへんさかいに恥ずかしいです。
いや、もう喋れないと思いますけれども、そうですね、まあ、もう一度、まあ、元に戻って、まあ、最後京友禅とかですね、はい、やっぱ伝統産業あるいは京都の魅力ですね、はい、亀田社長から見られて、うん、この京都 の、 この魅力、うん、
あのね、京都ものすごく 深いっていうのかな、
はい、
もう一つ一つのところにすっごい深い味わいが感じられますので、友禅、はい、もそうやし、何の世界にでも、まあ、京都にいろんな伝統工芸品、伝統的なお仕事をしてはる方はすごくこう味わいのあるのをしてはるのが、もう京都人としての誇りをすごく感じてますし、でそこだけにこうどっぷりとおられるんじゃなくて、なんか次のステップ、なんかこう考えていただけたら、もっともっ と、メイドイン京都をアピールできるんじゃないかなと思います。
そうですね、
はい、
メイドイン京都ということは、あるいはまあ、オールジャパンとかですね、
はい、
まあ、絆とか、
はい、
いろんなこう分野の、
はい、
まあ、深くそこに伝統工芸産業に関わっておられる方を、うん、はい、総合プロデュースっていう、はい、これ総合プロデュースは非常に難しいことだと思うんですよね、
まあ、難しいですね、
はい、なんかそういうなので、世界にこう勝負できる何かがあればいいですね、うん、例えばパリコレにしてみても、加瀬由美さんですかね、はい、そのみんなが誰かすごいプロデューサーがおられて、その下で友禅から西陣からなんかいろいろとやるような、そういうような勝負の買い方、まあ今で当然されてると思いますけれども、はい、そんなんでね、なんか オリンピックみたいなものあればいいですね。
ほんまにそう思います。でもなんかヨーロッパではデザイン の, そういうコンペッションとかがいろいろあるというので、うん、これからチャレンジしていきたいなと思ってるんですけれどもね、うん、
先ほどパリコロで友禅というので、はい、みんながこうパッと拍手されてるけど、はい、これ染めとかでは世界ではどういうところが有名なんですか？
もうどこの国もみんな同じぐらい有名なんですけども、うん、まあ、たまたま京都は着物っていうものが土台にあるので、
ああやっぱり、その染めとそして西陣の織と融合させることによって初めてプロダクトというかですね、そのいい製品が生まれるということなんですね。2つがなければいけない、うん、ということですね、まあ、
帯をし西陣は帯やからね、帯をし、
うん、そうですね、はい、絹の糸もそうですけど、はい、それが全て合わさっていいものが生み出されるということですね、
は
い
は
い、
本当に京都の友禅 の土台は着物でシルクを染め、うん、シルクっていうのかな、証券を染めているっていう大元がありましたので、うん、よその国とはそこが違うと思います、うん、はい、
着物っていうのは今最近浴衣でも若い女の子が着てますけれども、はい、やっぱりちょっと今着物ブームになりつつあるんですか？
まあ、ある程度私はそれ感じてますけれどもね、うん、はい、
男性はだけどちょっと着にくいなってちょっと思ったり、はい、一時いいと思ったこともあるんですけどね、はい、だからいざ着るとやっぱりこうちょっと着てみてもなんかやっぱりジーパンの方が楽かなと思った時もあるんですけどね、その時にそれと、ね、アルファとかだったらすごく、はい、いいかなと思うんですけれども、
うん、まあ、本当にファッションというのは、はい、簡単に言うたら、はい、やっぱりそれぞれ人の好みやから、はい、なかなかこれがいいぞって言われても変わるもんでもないし、うん、はい、
アルファというのは割と夏でしょ、はい、冬はどういう、
まあ、長袖 の, ジップアップっていうんですけども、はい、まあ、そういうものも販
売、お店はこの三条ラジオカフェのですねすぐ近くにあるんですね。
にもございます。
で本店がどこにあるんですか？これは
西大路五条を少し西へ行ったところなんです
けど、はい、で祇園店というのは
辰巳大明神の本気です。
ああそうなんですか、
はい、石田、
そこにアルファシャツも全部買えるということですね、はい、うーん、いいですね、
はい、
はい、まあ、今日は、株式会社亀田富専工場の代表取締役亀田和明さんからですね、まあ、共有前そしてアルファシャツそしてパリコレのこととかお聞きしました。あと15秒ぐらいなんですけど、一言お願いします。
まあ、本当にまだまだ、スタートしたばかりですけれども、伝統的なものを守りながら新しいことにチャレンジしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、本当に今日はお忙しいところ本当ありがとうございます。またすぐね、はい、ラジオ会ずっとシングタンクジャーで続けてますんで、はい、またたまに、
はい、ありがとうございます。
いろいろとお話お聞きしたいと思います、はい、本日は本当にお忙しいところ本当にありがとうございました、はい、
どうもありがとうございます。